皆さんこんにちは。僕は関西学院大学総合政策学部メディア情報学科所属の宮本俊介です。今回は今世界中で流行しているコロナウイルス下での生活をテーマにした番組制作ということで、僕はバイト先スポーツショップでの感染症対策と営業状況、そこからわかる世間の運動習慣の変化ということで、バイト先であるスポーツショップをテーマにした番組を制作していきます。こちらがこの番組のアウトラインです。まずはじめに自分自身の普段との生活の変化、コロナウイルスによって自分自身の生活がどのように変化したのかを紹介していき、次にスポーツショップでの感染症対策、次に商品別売れ行きの変化を紹介し、そこからわかる世間の運動習慣の変化を紹介していきます。最後にまとめという形になっています。それではまずはじめに自分自身の普段の生活との変化ということで、僕自身がコロナウイルスによってどのように自分の生活が変化したかについて紹介していきます。普段との生活との変化はこのスライドにある通りなんですけど、一つ目の大きな生活の変化として挙げられるのが外出する機会の減少です。現在この動画撮ってるのが9月の下旬の方なんですけど、現在はもうコロナウイルス前とほとんど変わらない生活をしてるんですけど、コロナウイルスが広まり始めて緊急事態宣言が出された3月、4月、5月、6月ぐらいまでは、バイト以外はほとんど外出することがありませんでした。また外出自粛で家にいる時間が増えたことで、普段しないようなことを家にいる間にするようになりました。その例として、例えばランニングや筋トレをするようになったりだとか、普段ほとんど読書をしないのに読書をするようになったりだとか、あとは新しいスポーツ、例えばスケボーとかゴルフとか個人でできるようなスポーツをするようになりました。この辺が僕の生活の中で大きく変化した点だと思います。それではここで本題のスポーツショップの感染症対策ということで、僕のバイト先であるスポーツショップがコロナ期間中営業するためにどのような感染症対策が行われていたのかについて紹介していきます。僕が働いているスポーツショップでは、政府から緊急事態宣言が出されていた期間も休まずに営業していました。で、その営業するにあたって、感染者を出さない、ウイルスを広めない、ウイルスを持ち込まないということを徹底していました。で、その対策としてまず挙げられるのはアルコール消毒の徹底です。これは従業員ももちろんなんですけど、お客様にも入店時にアルコール消毒に協力してもらっています。次はレジでの透明シートの設置です。これはほとんどのお店でやられているものと同じで、お客様と従業員の唾の飛沫を防止するために間に透明シートを貼っています。で、次が時短営業です。これは緊急事態宣言が出されていた約3週間くらいの期間なんですけど、普段は10時から夜の21時までの営業なんですけど、その緊急事態宣言が出されていた期間に関しては朝の11時から夜の19時までと約3時間営業時間を短縮していました。次に接客時のマスク、フェイスシールドの着用です。最初のうち5月、6月、7月ぐらいまではマスクだけ着用の義務だったんですけど、7月、8月と第2波が来たぐらいからフェイスシールドの着用が義務付けられました。で、次が換気の徹底。これはお店がっていうわけじゃないんですけど、従業員の感染を防止するために事務所や休憩室にあるドアを全部開けっぱなしにして換気ができる環境を整えていました。で、次に接客を控える。これはお客様と従業員の間で感染症が広まるのを防止するために普段と比べて接客を控えるように言われていました。で、次に体温検査。これはお客様にはやってないんですけど、従業員だけ体温チェックシートが配られて、毎日出勤時、退勤時に体温を測り、社員の方にその体温チェックシートを提出するものです。これらの他にも業務的な点においていろいろな対策がされたりだとか、たくさんの感染症対策を行った上で営業を行っていました。次に商品別売れ行きの変化です。ここではコロナウイルスによってどのように商品の売れ行きに影響を与えたのかについて紹介していきます。まず、僕のバイト先であるスポーツショップには商品によって部門が分けられています。まずシューズ部門。シューズ部門っていうのはランニングシューズだったりとかランニングウェアなどが取り扱われている部門です。次にフィットネス部門。フィットネス部門はダンベルだったりバランスボールだったり自宅でできるような筋トレグッズだったりとかストレッチグッズなどが置いてあります。チームスポーツ部門。これは、サッカー、バスケ、バレー、テニス、バドミントン、野球用品が集まった 部門です。で次にキャンプアウトドア部門、これはキャンプ用品だったりとかトレッキング用品が置いてある部門です。次のマリン用品部門なんですけど、これは夏の期間しか置いてない部門で、プールの浮き輪とかウェットスーツだったりとかそういうのが置いてある部門です。で最後に自転車部門、これは自転車、競技用の自転車だったりとかその部品などが置いてある部門です。まあ、この他にも何種類か商品置かれている部門があるんですけど、大きく分けるとこのような部門に分かります。次のこのスライドでは、先ほど紹介した部門別で前年度の同じ時期と比べてコロナウイルスによってどれくらい売れ行きに影響があったのかを比較するためにすごい簡単な図を用意しました。実際の売上は見せれないということだったので、これは社員の方に聞いたのと実際に自分で働いてみて作成したので正確なものではないんでご了承ください。このコロナウイルスの影響で去年の同時期と比べ全体的な売上は 50% ほど減少したみたいなんですけど、その中でも昨年と比べ売上を上げた部門もあります。そこでまず紹介するのがレジャー用品系部門です。これは先ほどの部門紹介では紹介してないんですけど、実際部門分けもされていないんですけど、図を見ても分かる通りダントツで飛び抜けていたのでこの図に入れました。このレジャー用品系部門っていうのは子供たちが遊ぶような商品で、例えば J ボードっていう小学生とかが乗るようなやつなんですけど、こういう風に足をくにゃくにゃさせて乗るようなスケートボードだったり、遊び用のバドミントンセットとかドッジボールや安いサッカーボールやバレーボールとかのことをレジャー用品系って言うんですけど、そういった商品がほとんど全て売り切れる勢いで売れました。これはおそらく幼稚園、保育所、小学校が休校になっている中で、子供たちが公園や広場で遊ぶために親御さんとかが購入したためこれだけ売れたのだと思います。このレジャー用品系っていうのがこのコロナ期間で一番売れた部門です。次に売れたのはフィットネス部門です。これはテレワークや在宅勤務が増え家で過ごす人が増えた影響で、運動不足解消のために自宅で筋トレやストレッチなどを始める人が増えたため、ダンベルやバランスボールなどストレッチ用品などを買い求めるお客さんが増えたので、これらの売れ行きが去年の同時期に比べると伸びたのだと思います。で次にシューズ部門です。これも理由は先ほどのフィットネス部門と同じで、運動不足解消のために外でランニングする人が増えた影響で増えたのだと思います。しかしランニングは外に出ないといけない分、家でできるフィットネス部門と比べるとそこまで増えてないんですけど、去年と同じかそれ以上ぐらいの売り上げになったそうです。以上この3つの部門がこのコロナウイルスによってプラスの影響があった部門です。しかしこの3つの部門以外は全て売り上げは下がりました。自転車、キャンプ、アウトドア部門は時期的な問題もあり、あまり影響はなかったんですけど、マリン用品部門とチームスポーツ部門は特にコロナウイルスによって影響を受けました。その原因としては、まずマリン用品部門に関しては、今年多くの海水浴場で海開きがされていなくて、あとプールも営業してないところが多かったので、その分マリン用品系を購入するお客さんが少なくなったので、売り上げが下がったのだと思います。次に一番影響を受けたのがチームスポーツ部門です。例年であれば4月5月は新しく新学期が始まる時期で、部活を始める中高生などが部活用品を買い求めにご来店するんですけど、今年はその部活がなくなったりだとか、あとは早退甲子園がなくなった影響で、そういったお客さんが少なく売り上げが激減しました。社員の方によると、チームスポーツ部門の売り上げは去年の同時期と比べて4分の1以下に下がったそうです。このようにコロナウイルスによって部門別に全く違う影響が出ました。次に売れ行きの変化から分かる世間の運動習慣の変化についてです。先ほどの図からプラスの影響があったのがシューズ、フィットネス、レジャー用品部門です。でここからも分かるものとして、一つ目に挙げられるのが自主的にランニングをする人、筋トレをする人が増えたことです。これは先ほども言った通り、テレワークや在宅勤務によって外に出て歩いたり運動をしたりする機会が減ったため、多くの人が健康のためにランニングや筋トレを始めたのだと思います。次にレジャー用品を購入する人が増えたことから、公園や広場で遊ぶ子供が増えたことがわかります。これも学校があれば休み時間や体育で外に遊ぶ機会があると思うんですけど、それが休校になった影響でそれがなくなった分、平日でも公園で遊ぶ子供たちや家族が増えたんだと思います。最後にチームスポーツをする人が減ったことです。これはチームスポーツ部門の売り上げが減ったことからわかるんですが、チームスポーツはどうしても大勢で集まってしないといけないんですけど、このコロナ期間では感染リスクが高いため、そういった大勢でしないといけない球技は 多くの人がまだ抵抗があったのだと思います。最後にまとめなんですけど、このような緊急事態の中でも全ての商品が一貫して売れ行きが下がるのではなく、商品によってはプラスの影響があったことが分かり、またそこからわざわざ実際に外に出て公園などに行かなくても商品の売れ行きから世間の運動習慣の変化を想像することができました。また在宅が増えた影響で普段運動しない人でも自主的に筋トレやランニングをし始めたことから、やはり運動は人が生きていく上では非常に重要な役割を果たしているんだと思いました。最後にこの番組制作を通して公営自体でもただただ過ごすのではなく、普段との変化に着目して過ごすと何か新しい発見ができるかもしれないということが分かりました。これでこの番組を終わります。ありがとうございました。